ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam.Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニSikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、ね、はい、ね、いくつかお知らせをしてから、本題に入っていきたいと思います。どうしようかな。ね、まずじゃあちょっと DVD のことから言いますと、今ね、 前々から言ってますように、まあこれ今ポッドキャストの人に主に言っているんですけども、1995年における、ティク・ナット・ハンス氏との出会いの DVD を今回覧しています。でもう地方に住んでいる方も郵便で回したりしてます。今サンセットね手元にあって、で地方に回したり東京で回したりしてますけども、もしこれポッドキャストを聞いている方でご覧になりたい方はちょっとね、メールで知らせてください。住所とかなんかを書いた上でね。でそしたら、手配しますのでね、ですね。はい。それでこの DVD を、何組か作っていただいたのが ある方に作っていただいたんだけど、でその人が、意外なビデオを持っていらして、これもまた予想外だったんだけど、これが2001年の5月13日のビデオでね、これが、その日にゴータミ少女が今新宿にありますねがのオープニングしたんですけども、その時の記念公演としてパオセイドって方が、お話しされて、でその時が How to put end to the suffering っていうね、いかにして苦にどっかに苦しみに終止を打つかっていうね、そういう話をされて、でそれを、まあ、私が、まだその時総都市の人間だったんですけども、私が、通訳させていただいたんですよ。でこのことについては、まあ、今まで何回も話してきたし、特にビルマ真理総員記 の, ホームページの中にも書いたことですし、でこのいかにして国収支を打つか の, 日本語訳はね、総員記の方に、滞在記の方に、載せてありますので、まあ、皆さん多分おなじみだと思うし、まあ、パオメソッドの、まあ、要約ですね、本当に非常にダイジェスト版という感じで、日本で初めてね、パオメソッドが紹介された非常に記念すべき公演だったんですよ。でまさかそれをビデオで撮ってる人がいるとは私も知らなかったんだけど、まあなんか撮ってたかなって気もしたんだけど、でそれがですね今 DVD って形で、今その方がかなりの枚数を送ってくださったんで、これもまあ今差し上げたり回覧したりね し始めています。ですからそれにも興味ある人はちょっと連絡いただいたら、回覧の手続きをいたしますのでね、してください。はい、ですね。はい、それとですね、このポッドキャストがどれだけの影響力あるか全然わかんないんだけど、まあよく、非常に影響力のあるブログで、本の、ね、紹介っていうのをコンスタントにされていて、まあ、アルファブロガーの、ね、小貝ダンさんの、404notfound ですか、非常に有名なブログがあって、そこで、ね、しょっちゅう、いろいろ本を紹介されてますけども、まあ、まあそれと同じことを私しようっていうわけじゃないんだけど、ただ昨日か、昨日、おとといか、この、2人の人が、来ていただいて、その人から、タッチからね、本をちょっと、いただいて、で、まあ、非常に参考になる本だと思うので、紹介いたしますね。これ、どちらも三河出版からね、出ていますけども、一つがね、これ、星飛雄馬さんの、訳ですけど、力作ですけども、初期仏教のキーワードっていうね、まあ、これもすでに去年の秋に出た本なので、まあもうすでにお持ちの方もいるだろうし、まあ図書館で借りた人とかもね大勢いると思いますけども、これね非常に何ていうかな、参考図書としては、ね、非常にきれいにまとまっているので、いいんじゃないかなと、ね、思うんですよ。で例えば何ていうかな、カルナとは何かとかね、 ちょっと読んでみましょうかね。星さんの訳ね、カルナの訳ね、の説明ね、ちょっと短いですからね。他の生命の苦しみを見て何とか助けてあげたくなる心の優しさのこと。何の見返りも期待せず当たり前の気持ちで他の生命の苦しみをなくしてあげようとすること。どんな生命でも自分にとって親しい存在に対しては自然に助けてあげたいという気持ちが生まれるが、それは当たり前のこと。アッパマーニャ、無料、ね、計り知れない、ね、計れないというからには一切の生命に対してカルナをが生まれなくてはならない。現象界でできることは限りがあるが、苦しんでいる生命に対するカルナの心はいくらでも大きく育てられる。カルナとは苦しんでいる存在を助けたくなる心の優しさなのである。で、ね、はい、まあ そういう基本的なね、とこですね。まあ、私も一応こういう、なんていうかな、こういうのは、ビルマなんかの総員で、勉強すると、自然な形でね、頭に入ってくるので、で私も時とするとね、皆さんこれ分かっているっていう、前提の上で話しちゃうことが、まあまああるのでね、でそれで結構、私の話がなんか飛んでるんじゃないかっていう感じる人も、多いと思うので、こういう、そのなんていうかな、基本的な、文法っていうか基本的な用語ですよね、それをねきちんと押さえておくっていうのはね、非常に大切なことで、頭の中の整理としてね、してで、だからまあメッタカルナムディタウペッカーということを、まあ、一応皆さん知ってるって全体のもとで話したこと時々あるし、なのでね、でもメッタなんか聞いたことないっていう人も、もちろんその人たちの方が圧倒的に多いでしょうからね。メッタとは何か、カルナとは何かっていうね、基本的な語彙、まあ、辞書に載っている意味ですね。それをきちんと押さえておくってことはね、非常に大事なことですので、でまあ、それにもいろいろあるけども、なんていうかな、その基本のとこだけを丁寧に解説した本っていうのは案外結構なくてね、しかも日本語ではね、でそれを星さんが非常にきれいにまとめてくれているのでね、ぜひ、まあなんていうかな、その参考図書としてね、手元に置いといたら非常に便利じゃないかなと思うので、ぜひ、もう一回言いますね。初期仏教のキーワード、初期仏教キーワードっていう三河出版ですね。星飛雄馬さん。まあ、今、まあ、私も本屋さんで見かけますから、まだ簡単に手に入ると思いますね。アマゾンでも手に入ると思いますから、ぜひしてください。ね、で、それもう一つがね、これもまた、星さんの友達で、私の友人でもある、まあ、新田光さんっていう、まあ、これはペンネームですけどもね、その方が書かれた、気づきの投資術っていう、これもまた非常に面白い、まあ、投資の本なんですけども、それを気づき、サティでもってどう、なんていうかな、落とし穴に落ちずにやっていくかっていう、ね、非常に面白い本 でこれこそまさにさっき言いました、小貝ダンさんがね、実際に絶賛をしているっていう帯が、ついてますけども、この新田さんと小貝さんは、ある雑誌でね、対談されているんですけども、まあ、それで知り合ったんだと思いますけども、まあ、これも、まあ、ちょっとこれは、仏教書そのものじゃないですけども、ビジネス書の、投資コーナーに置いてあると言ってましたけどもね、まあ、仏教に基づいて、なってますんでね、まあ、そういうことに興味のある方はぜひ手に取ってみたらいいかなと思いますけども、ちょっと書いてありますね、投資家の3つの心得。投資家の守るべきはディシプリンである、2番目サティを入れてストーリーを断つ、3番目投資判断を誤らせる心の三毒を離れるっていう、そういうことですので、これは、こちらの方は最近出たばっかり、3月終わりぐらいに出たばっかりで、今、ビジネス書のコーナー行ったら結構 大々的に出ているんじゃないかなと思ってますんでね、ぜひ、してください。はい、そんなもんかな。はい、でそれでね、今日はね、今日の題ですね、今日の題はね、世界と和解するためにってしてください。和解ですね、リコンシリエーションですね。はい、で、まあ先週からの流れがあって、まあ今日ここにいらっしゃる人は、まあいつものメンバーですけども、まあポッドキャストを、まあ聞いてる人に、まあ今言ってますけども、なんていうかな、まあ、ここのね、何を話しているか、何を題材にしているかっていうのは本当に、流れに沿って話をしているのでね、だからまあ、まあ、だいたいこのポッドキャストを毎週順番に聞いていってくださったら、今どういう流れで話しているかがね、まあ、分かっていただけると思うんですけども、先週ぐらいからね、コミュニティとかコミュニケーションということをね、を主題として選んだっていうか主題が出てきたっていう感じですけどもね、なって、でそうなると、私もちょっと予想外にね、非常にいろいろな問題が出てくるっていうのは、要するにコミュニケーションとか、失礼、コミュニケーションコミュニティっていう問題を浮き上がらせることで、ここにあらゆる問題がひっついてくるっていうかな、ひっついてくる、ですよ。で、それが、で、まあ、逆に言うと、このコミュニティ、コミュニケーションっていう、角度から光を当てることで、今まで光を当てることがなかなかできなかった部分に光が当たるっていうね、ことを、まあ、発見して、で、それも私がなんか自分の中で発見するっていうよりかね、いろんな方々との、メールのやり取りとか、いろんな、実際に会って話をして、とかね、そういうことを通して、今いろんな問題が明らかになりつつあるんでね、今日はそこをね全部、まとめていきたいと思います。はい、でね、先週までの話は結構単純な流れで話していたんだけども、だけど、コミュニティ共同体っていうことに触れてしまうと、一気に話が非常に複雑な面がね、で当然出てきてしまって、だからその複雑な面をね、今日はなるべく明らかにしていきたいなと思ってます。で、先週までのね、わりかし単純な流れっていうのはどういうことかっていうと、その、なんていうかな、コミュニケーションっていうのが、その、個人個人、まず個人 A さん、B さん、C さん、D さんっていう人がいて、その間でコミュニケーションが成り立つっていうような、ね、形では成り立たなくて、A さんなら A さんのから、B さんなら B さんの殻、C さんなら C さんの殻を、外していくっていうね、形でしか、コミュニケーションっていうのは、成り立たないっていうね、っていうことを言って、まあ、だから仏教でいうコミュニケーションですね。まあ、普通の、それこそ、まあ、さっきビジネス書って言いましたけど、ビジネス書とか、あるいは自己啓発とかね、そういうレベルで、コミュニケーションしましょうって言ったときは、まあ、そこまでは深い話はせずに済むんですけども、まあ、もうちょっとね、その、コミュニケーション技術的なね、こととか、ことが話が中心になりますけども、仏教の場合はコミュニケーションといった場合に当然エゴの問題と、絡んできてしまいますので、そこがね、非常に、難しいと思います、ね。はい、それで、いくつかね、これから今整理していきます。で、まずね、最初に、まあ、今日の話題は和解、ね、リコンシリエーションということなんだけども、 まあ、これはね、先週までの流れで言うと、今まで我々がエゴとして生きてきて、でそのエゴとして生きてきた結果、あまりに多くの、コンフリクトをですね、ぶつかりを個人のレベルでも起こしてきた。そしてそういう個人が集まった国とか、のレベルでもね、起こしてきた、ね。ですから常にその今まで自分が犯してきた、間違いを、清算するっていうね、そういう和解、リコンシリエーションというのが非常に大事になってくる、ね。それは個人のレベルでもそうだし、国のレベルでもそうでね。で今国際ニュースを読んでいればね、お分かりのように、まあアメリカっていう国があってアメリカは、まあ、世界中とぶつかってきたわけですよ。まあそれはどこの国でぶつかってくるんだけど、で今ね、先週オバマさんがメキシコからメキシコを訪ねて、その後、トリニダなんとかなんとかっていう中南米の国へ、ね、行って、そこで、南アメリカ、北アメリカのね、国が全部集まって、でお互いに、指導者同士があってね、やって、でまあ例のベネズエラの、チャベスさんですかが、オバマさんとね握手してっていうようなね、話題になって、でまあそれと、今までずっと特にベネズエラもそうですけども、キューバとねアメリカとか非常に、緊張関係にあって、まあそれがまあもちろんケネディさんの大統領のキューバ危機の頃からのもう長い歴史があるわけですけどもね。だけどもそれがようやく、雪解けになりつつあるっていうね。だから、まあその国のレベルでもね、その紛争を長く続いていたことを、まあ、和解をするっていうね方向に今、国際社会が動いています、ね。だからその国際社会のレベルでもリコンシリエーションというのが今の21世紀の、一番大事なポイントでもあるけども、同時にそれはね個人のレベルでも、そのリコンシリエーションという、ねことが大事で、で、それの意味と、なぜそれが修行者にとって大事なのか、特に、まあ仏教を勉強しようという人たちにとって大事なのかということはね、ちょっと後から突っ込んでお話ししていきたいと思いますけども、その前にね、最もその、共同体がの、その理想的な共同体をね、まずちょっと確認しておきたいんですよ、仏教の中でね。で、まあ、これはね、全てがうまくいった時に、こうなるっていうね、理想論です、ね。でそれで、ただそれがそのじゃ今の仏教の共同体が全てそうなってるかというと、もちろんそうはなってなくてね、全ての禅宗、のお寺が、あるいは、テラバーダの瞑想センターが、あるいはチベットのお寺がね、そういう理想的な、仏教共同体になっているかっていうのは非常にちょっと、そうとも言えない部分があって、でそこでいろいろな問題があるんだけども、ね、まあ、その問題は、まあ、後にして、だけどもなぜ、お釈迦様がね、サンガ、という共同体を非常に強調されたのか、そしてお釈迦様の後をね追っているそれぞれの伝統で、まあ中国日本の禅の伝統の中で、例えばね、その共同体というものがどう大事にされてきたのかことをね、ちょっと一応最初に押さえておきましょうね。でだから共同体の理想の形をね掲げることで、で共同体の意味を探って、でもそうはなかなかうまくいかないのはなぜかっていうね話をこれからしていきたいと思いますね。はい、またちょっとね随文記のね、これは何だっけ、6ですね、正法眼蔵随文記第6の、9ですね。正法眼蔵随文記というのは6章に分かれていて、でその中に、大体20ぐらいの、ね、パラグラフがあるんですけども、今日は6の9ですね。まあ、これ本当に岩波の文庫の、まあ、特にワイド版なんかで、 ね、非常に読みやすい形になってますから、ぜひ手に入れて読まれてください、ね。まあ、ちょっともちろん昔の言葉で書かれていて馴染みにくいと思うけども、でもね、なんていうかな、口語体というのもおかしいけども、話し言葉にかなり近い形で書かれてますのでね、それほど読むのは苦労ないと思うし、まあ、現代語訳とかもあるからね、ぜひ親しんでいってください、はい。で、今日のとこはね、6の9なんだけども、これ、まあ、全部は、じゃなくてね、その中の一つのお話だけをね、言いますね、はい。示してのたまわく、これはもちろん誰がっていうと道元禅師がですよ。道元禅師がこう言われた、こういうと、で最初にいきなり主題が入ります。海中に龍門というところありて、紅葉しきりに立つなり、海の中にね、龍門、龍の門ですね、ドラゴンゲートですねっていうところがあって、そこでは波がしきりに立っているんだっていうね、で、もろもろの魚どもかのところをよぎり塗れば必ず龍となるなり。で、それで、まあ、そういうゲートがあって、で、そのどんな魚でもね、そこの、門をゲートをくぐった途端にいきなり龍になっちゃうんだっていうね、だから龍門って言うんだっていうね。で、今をもう、かのところ、紅葉もよそに異ならず、水も同じくしわはゆき水なり。じゃあどうしてそんなゲートをくぐっただけで魚がドラゴンになっちゃうのか竜になっちゃうのか、非常にちょっと不思議で、じゃあそのそもそも竜門っていうそのゲートの秘密は一体何なのっていうことをね、まあ今から言われるんだけども、だけどもじゃあ秘密があるかっていうと、よく見ればね、波も別に他のところと変わってなくて、で、そのなんていうかな、その塩辛いね、水っていうところではね、海水っていう意味ではどことも変わってない、ね、だから波とかその海水の、水の成分そのものに何か秘密があるわけではない。しかれども定まれる不思議にて、魚どもかのところを渡れば必ず竜となる。だから全く他と変わらないよう、変わらない場所なんだけども、ある不思議なことによって、魚たちがそこを通った途端に、必ず 100% 竜となるんだ、ね。で、魚の鱗も改まらず、身も同じ見ながらたちまちに竜となるなり。でじゃあその魚が竜になるっていうことはどういうことかっていうと、別に鱗が変わるわけじゃない、身も同じ見ながらたちまちに竜となるんだ。だから魚が竜となるって、言った場合に、私らがイメージするのは魚がなんか変身ってしてね、変わっちゃって本当に、竜の形になるってイメージだけども、でもそうじゃないんだっていうね、いや全然変わってないじゃないかっていうね話になりますよね。ある意味変わってないんですよ。だけども竜となったっていうわけね。これどういうことなのか。のっすの儀式もまた格のごとし。で、ここで、まあ、お坊さんのことが出てきて、お坊さんのその、修行のあり方っていうのも実はそういうものになった、ね。ところもよそに異ならねども、僧林に入り塗れば必ずしも仏となり祖となるなり、で、まあ今ね、誰かがお坊さんになるわけですよ。で、その、その修行道場のことを普通僧林ってね、これは今の現代の日本でも使います。で、僧林っていうのは要するにね、その、まあ、林のイメージですね。林が木がねたくさん植わっている、ね。そういうそこをね、修行道場のことを僧林という言い方をします、ね。そして時期も人と同じく喫し、絵も同じく服し、上を覗き、感を防ぐことも等しけれども、 ですね。だからそのそうやってある人がお坊さんになるために、修行道場、僧林と呼ばれる修行道場に入りました。じゃあそこで何が変わるのか、あんまり変わってないんですよ。要するに食べるったって同じように食べてるわけだし、で衣ったって別にそこ入った時にもう着るものもいらないって裸になるわけじゃなくてね、まあ同じように着るものを着るわけですよ。そして、というふうにお腹がすくのを防ぐためにご飯を食べたり、寒さを防ぐためにそういう、ね、何かを身につけるわけですね。だからそういう面で今までのその世間での生活ぶりと全然変わってないわけですよね。ただ髪を剃り袈裟を弱して時期を最粛にすればたちまちにのすとなるなり、そうなんだけども頭を剃髪して、お袈裟を着てで食事を、まあ、お坊さんのにふさわしいね粛とかね、お粥ですね、とかにすれば、たちまちに出家者となるんだ。成仏さそ、それは仏となることね、祖師となること、遠く求むべきにあらず、そういうのを遠くに求めてはいけない。ただ僧林にいるといらざるとは、かの流門をよぎるとよぎらざるとの別のことし、ね、だからただ修行道場に入っちゃえば、それがとちょうど、魚がね龍門を通って龍になるのと全く同じような話なんだっていうね、そういう、ことなんですよ、ね、で、ね、だから、その、まあ、これはね、まあ、これがね、共同体っていうものの不思議さを一番、きれいに表しているところで、で、まあ、私もね、まあ、これは、まあ、私もこういう話はもう二十何年、散々聞いてきている話で、まあ、いろんな疑問も持ってたわけですよ。いろんな疑問を持ってて、ちょっとこういう、ちょっとこれはあれじゃないのとかね、どう考えて修行道場に入っただけでどうにもなってないような気もするんだけどっていうね、いろいろあるし、じゃあこれは要するに、頭剃って粛すればいいっていう話なのかとかね、まあ、あらゆるレベルでいろんな、話ができるんですよ、今のこの文章。まあ、この文章非常に有名な文章で、龍門っていうね、ことも、日本の禅宗の中で非常に大事な概念としてあるんですけども、だけどね、まあ、そういう全ての、いろんな疑いとかいろんなツッコミとかを全部踏まえた上で今言えるのはね、そしてもうその出家とか出家じゃないとかね、もう言わまあ、そういうことを全部踏まえた上でやっぱり一つの共同体ですね。一つの共同体、に入るか入らないかが、もうそこで決まってきてしまうっていうのは私は本当だと思います。で、でそれでまあここのね、これはまあなぜこう今日こういうのを読んだかっていうと、まあこの私らの一方案というか、ワンダルマの会っていうか、ね、まあ、いろんな、まあ、いろんな名前、決まってないんだけど、まあ、いろんな名前があるんだけども、まあ、何でもいいけども、その我々が今作ろうとしているコミュニティというのもね、共同体というのも、とにかく、まあ、これに基づいてね、とにかく何でもいいから、この、この共同体に参加した途端に、すべてが、変化する。ね。そういう、場所でありたい、つまり龍門でありたい、龍門にしていきたいっていうことなんですよ、ね、じゃあその龍門っていうのはさっきも言ったように魚がそこを通ることで龍になる。でも龍になるって言っても別に魚が鱗はそのままだし、ね、形が変わるわけでもないし、でその場所も別に波も同じように立っていて、 で海水も成分同じで、でよくよく見たら全然変わってないわけですよ、ね、あの別に魚が変身って言って竜に派手に変わったのは非常に分かりやすいし、でそこがもう波も立たないとかね、塩も海水の成分が全然違うとかいうのは話は分かりやすいけども、全然外形的なことは何も変わっていなくて、だけどもそれにもかかわらず道元禅師は魚がそこで 竜になる、ドラゴンになるんだってねことを言われるわけね。でちょうどその修行道中に入った人間も同じく同じようにお腹すくからご飯食べるし、で寒いからいろんな着るものを着るんだけども、だけども、仏となり祖となるね、ブッダとなり、お祖師方と同じになるっていう、ね、ことを言われる。これ一体どういうことなのか、ね、そこをねきちんと、見ていきたいと思います。はい。それで、まあ一応ね、それ、まあ、それがどういうことなのか、まあ、今日のそこが今日の結論になればいいなと思ってるんですけども、ちょっとねその結論に行く前にいろいろなねおさらいをしていきたいと思います、ね、それで、先週その共同体コミュニティということを言い始めた時にね、いろんな問題が吹き出してきたわけですよ。でそれもなんか共同体をとにかく作ってそこに入ればもう OK っていうね、そんな単純な話であるわけないし、でかえってその共同体によって、その人が苦しんでしまうっていうねことも当然あって、ね、でそこら辺が一体じゃあどうなっているのかっていうことをね見ていきたいんですよ、ね、でそれでそのなぜ、共同体が時には、苦しみの、ね、元になってしまうのか、あるいはどういう共同体が、苦しみの、ね、元になってしまうのか、ねってことを、ね見ていきたいと思います、ね、はい。でこれは、ね、特に日本ででもないか、世界でもそうだけども、なんていうか仏教を修行しよう、あるいは、瞑想しよう、ねそういうことを思って、まあなんかそれぞれの瞑想会なりね、あるいは瞑想センターなり、あるいは僧院なりに行って、行くわけですよ、ね、でそれは仏教の本筋から言ってもそれは素晴らしいことだし、そうしなきゃいけないことだし、そうすることによって魚が竜になるように、我々は本当の意味でのダルマが分かるんだっていうのは本筋としてはそうなわけですよね。なのでだからこそ今道元禅師の考え方を今示したんですけども、だけどもなかなかそうはいかないリアリティがあるわけね。でそれがどういうリアリティなのか、っていうとね、大体こういうことなんですよ。要するにね、そのなかなかね世間で非常に苦しい思いをしてきたね、辛い思いをしてきたで、それでもうそういう世間が嫌になってしまって、で、それでもって瞑想会へ行く、あるいは、どっか瞑想センターに入る、あるいはもう僧院でモナステリーに入る。で、それは、それで良さそうに見えるんだけども、そこにね一つの大きな落とし穴っぽいものがあって、でそれはどういうことかっていうと、要するに世間に対する、非常に強いなんていうかな反発の思いとかね、ものがあって、でそれを A さんっていう人がそういう思いを抱えてある瞑想センターに来る、で同時に B さんっていう人も同じように な思いを抱えてその瞑想センターに来て入る。で C さんという人も同じようにそういう思いを抱いて瞑想センターに入ってくる、ね、でそうすると A さんや B さんや C さんっていう、あのグループができてね、そのグループ全体が非常に強い、世間に対するなんていうかな反発っていうか、ねものがあって、ね、そうすると一人で、抱えていたものよりか、集団になることによってねそれが非常に強いものに、なってしまうことがまあまああるんですよ。これはどうなのかな、そのリアリティとして皆さん感じるかどうかわかんないけども、そのまあ私もこういう世界に20、30年いる人間だから、まあ日本でもアメリカでもアジアの諸国でもねそういうことをいろいろ見てきたんだけども、そのそうすることによってそのスピリチュアルな共同体と世間との間に非常に強い緊張関係が生まれてしまうっていうことがあるのね。で、まあその最悪の形が実はまあ1995年のあの事件なんだと思うんだけども、だからその世間との間の非常に強い緊張感が、被害者意識とそしてそれをが逆の形で出たあの攻撃ですね、それがまあ1995年に起こった出来事の本質だと思うんだけども、だからその中に、その時にねあの教団の中に非常に強い、ネガティブな思いが充満していて、でそしてそれがその世間に対する反発っていう思いで、それがその、教団に入ってきた一人一人の個人が、抱えていたもの、それがなんか合わさることによってより余計強いものになってしまった。ね。っていうことがね、実はあったんではないか。っていうのは、まあ、私はもちろんあの教団と一切何の関係もないんだけども、物理的なつながりも一切ないけども、だけどそれと非常に似たようなねあの雰囲気っていうか傾向っていうかを、まあ、まあそこまで非常に激しく世間に対して攻撃をかけるってことはなかったんだけども、 あるそういう集団が、そういう雰囲気をだんだんと醸し出していくっていうのはちょっと私自身の経験としても見てきたんでね、なんですよ。だから、そのなぜね、その仏教の共同体、スピリチュアルな共同体っていうのは本来のあるべき姿としては、その教団、その共同体に入ることによって、魚が竜になるように、魚がドラゴンになるかのように仏となり祖師となる、ねそういうふうに、悟ることができるんだ、そういう、場所であるべきで、そういう場所である可能性があるはずなのに、時によってはあの歴史のリアリティとしてはね、そうばかりではなくて逆に人々のネガティブな思いが集まる場所になってしまうっていうね、もう最悪のことが起こるわけですよ。起こったわけですよ。ね、で、そのことの意味、それがどうしてそういうことになってしまったのか。ね、それが、1995年の事件が我々に突きつけた問題で、で、未だに解決ついてないんですよ。実を言うと。っていうか、まあ、それを、まあ、解決しようと思って私自身も、いろいろやってきて、まあ、なんとかね、少しは見えてきたかな。少しは見えてきたかなという思いは少しあるんですけども、まあそれで、ですね、だから今2つのねあの共同体っていうものが持つ、最も、素晴らしい可能性と、 最悪の、危険性とね、この2つを今話しました、ね、で結局この2つの間に、全ての、ね、秘密があるわけで、それをね、今日は和解っていうことと、それと、まあ、ルサンチマンっていうのかな、恨みっていうか、その観点からね見ていきたいと思います。はい。でそれで、まあ今日はどこからしましょうかね。まあ、結局ね、先週の、ティグナタハンさんの話、まあ、特にコミュニティとコミュニケーションというところを見ていただければお分かりのように、コミュニケーション、にとって一番大事なことはエゴを乗り越えていくことだっていうね、ことだったわけですよ。でそれがない限り、コミュニケーションというのは実は成り立たないんだっていうね、っていうことが、まあ、先週の結論として出たんですけども、 それをね、まあ、結局、まあ、大体は最近の私の話みんな同じ結論になってくるんだけど、要するにね、まあ、最近これももうここ数週間ある数ヶ月行ってきたことですけども、我々が今ね、例えば呼吸瞑想をやる、呼吸を見ることをしようとしている、あるいは、慈悲の瞑想をする、慈悲を育てるということを、ね、しようとしている、ね、そして、ここ、1、2週間の間コミュニケーションをするということを、ね、やっている。だから、呼吸を見る、ね、慈悲を育てる、コミュニケーションをするっていうね、まあ、この3つの観点から今話をしていて、で結局どういうことかっていうと、それを実際にやってみる、呼吸を見ようとする、ね、そして慈悲を育てようとする、そして、コミュニケーションをしようとする、その時に見事に失敗する、ね、見事に失敗する。で実はこれはね、もうほとんどね、お釈迦様の皮肉じゃないかと思うんだけど、お釈迦様は、まあ、はいはい、ね、オーナーさん、ほら、ちゃんとここでね、吸ってることに気づきなさい、吐いてることに気づきなさいっていうことを言われて、だからそうするとね、ああ、じゃあ、お釈迦様がこういうインストラクションをね、教えを与えてくださったから、はい、じゃあ、その通りやればできるんだなと。非常に単純に思うわけですよ。要するにやり方を教えてくださったから、はい、じゃあそのやり方通りにしましょうってね。でできましたっていうね。できないわけですよ。できないわけね。でだから結局ね、私はお釈迦様の真理を遠望っていうかっていうのは、我々に失敗させるためにやってるんじゃないかっていうね。とある意味そう思うんですよ。で要するに大鳴さんが失敗することを分かった上で、大鳴さんに、はい、吸ってることに気づきなさい、吐いてることに気づきなさいっていうインストラクションを与えた。それなぜかっていうと、それを、まあ、大鳴さんは素直に受け取って、はい、やろうとした。だけど全然できないでそのお釈迦様としては、その素直に大鳴さんに成功してもらいたかったんじゃなくて、実は大鳴さんに大失敗をしてほしかったんだと思うわけね。言ってることわかるかな多分ポッドキャストを聞いてる人も多分わかると思うんだけど、要するにお釈迦様は我々にまず大失敗をしてほしかった。なぜかって言ったらば、その大失敗をすることによって、どうしてこれができないのかっていうことを我々は考えざるを得なくなって、でそこが我々の本当の意味でのスタート地点になるっていうね、っていうことだと思うんですよ。だから、その何て言うかな、この仏教っていうのは、その井口さんが何十年間生きてきた、その、生き方の延長上に何かがあるわけがないんですよ、当然ね。だから、 その井口さんが何十年間生きてきたそのやり方でもって呼吸を見る、そのやり方でもって慈悲を育てる、そのやり方でもって人とコミュニケーションをするっていうことをしたときに見事に失敗をする。でその失敗を通して、結局我々は今までの生き方ではダメなんだっていうことを嫌でも悟らされる。だけどもそれは今まで自分はこういう生き方をしてきたんだっていうことを、そんなこと頭にないわけですよ我々はね。あまりにも当たり前な生き方をしてきちゃった、こういう生き方をずっとしてきたんだったから、それが我々にとって当たり前で、ね、でそのあまりにも当たり前すぎるから全然、それが意識にも上らないで、でそのまま、何もわからないまま、今まで通りに呼吸を見ようとして、今まで通りに慈悲を育てようとして、今まで通りにコミュニケーションをしようとして見事に失敗して、でその失敗をした時に我々が気づかなきゃいけないのは、はい、我々は一体どういうふうに今まで生きてきたのかっていうことを、そこを気づかなきゃいけない。でそのそこを気づかせるための手段として、お釈迦様っていう人は呼吸を見ろと、ね、あるいは慈悲を育てろ、ね、コミュニケーションしろってね、共同体として生きなさいってね、ことを言われた。だとね、私は思うんですよ。だから、そういう意味でね、私は、なんていうかな、今まで散々失敗例ばっかり挙げてきたけども、失敗すると私は結構安心するんですけどね。っていうか、今のままで、今の生き方のままで、なんか、はい、もう、うまくいきましたっていうと、ちょっと私怖いんだけどね、そういう人はね。で、なんか、だからちょっとね、そこを、見てほしいんですよ。ね。で、それで、今言ったように、その、慈悲を育てる、ね、呼吸を見る、コミュニケーションをする、それを今まで通りのやり方でやったときに見事に失敗して、で、失敗を通して今まで通りのやり方ではどうにもならないんだっていうことに気がついたところから我々は、再出発をする。ね。っていうのが、まあ私がずっとここ、数年間話してきたことなんだけどもね。で、それで、じゃあ、今まで我々はどういうふうに生きてきたのか、っていうところをね、もう一回きちんと、見てくると、その、まあ、我々は、それをね、エクハさんなんかだとエゴっていう言い方をするし、それを伊豆先生だったら自我意識っていう言い方をされるしね、道元先生だったら五我の心とかね、言い方をされるし、まあ、ありとあらゆる言い方を、スピリチュアルな先生方はしてきたわけですよ。ね、で、それで、その、なんていうかな、その、そのエゴのね、あり方をきちんと抑えない限り、なかなかそれを、乗り越えることができない。ね。そして、エゴっていうのは、まあ、いろんなね、見方がある、し、いろんな分析の仕方があるけども、必ずエゴっていうものは、何か常に欲しがるもんだっていうね、ことをね、あるわけですよ。ね。で、例えば、まあ、これはもう、散々言ってきたから、まあ、いいと思うけどもね。まあ、ちょっと、お母さんの、ね、今、これ80ページだけども、まあ、ざーっと読んでいくとね、エゴっていうものは常に、他の人から、あるいは状況から何かを欲しがるものなんだ。そして、そこにはいつもね、不十分だ。 十分にないっていうね、そして何か満たされるべき、欠落がいつもある、ね、そしてエゴというのは常にそういうものであって、でそして、そのエゴは必ず他人や、状況を利用することによって、その欲しいものを何とか、手に入れる、ね、だけども、その何とか手に入れたものを入れたとしても、それで、満足できるかっていうと、満足できるのはほんの一瞬であってね、ですぐにまた何かを欲しくなってしまう、ね、で、だからエゴっていうのは常に私が欲しいって思いと、実際の現実との間に引き裂かれて非常に辛い思いを、常にしていて、そして、だからサティスファクションね、満足するっていうことが永遠にできない、ね、それがエゴの本当の、本来のあり方である、ね、そして、で永遠に満足できないエゴが常に抱いているエモーション感情っていうのは、フィア恐怖である、ね、でどういう恐怖かっていうと、自分が誰者でもない恐怖、あるいは自分が存在しなくなる恐怖ってことは、要するに自分が死んでしまう恐怖ですね。そしてそういう恐怖をいつも抱えていて、でだからエゴがの行動は常にね、この恐怖を、取り除くっていうことが、究極の目的になって、で、その恐怖を取り除、その恐怖を、ごまかすために、親しい関係ね、男女関係でも何しろね、あるいは何かを所有すること、あるいは何かの勝負に勝つこと、ね、そういうことによって、短期間の間だけでも何度かごまかそうとしている、ね、でそれがエゴの苦しみで、じゃあどうしてそういうふうに恐怖を持ってしまうのかっていうと、それはエゴっていうものは、形っていうものとね、いつも同一化していて、そして、同時に、形っていうものは永遠には続かないっていうことを知っている、だから、常に、不十分だし、常に、安全を脅かされているねっていう、ことなんですよ。で、まあこれはね、まあこれはもう散々、普通の初期仏教のね、教えの中にもたくさんあるしね、いろいろあるから、まあ私がここで、まあそれ以上解説は必要ないと思いますけども、そのなんていうのかな、そのこの何とも言えない辛さなんですよね。要するにもうそこには答えなんかないのに、この部屋の中でなんとか、頑張ってしまうっていう辛さっていうのかな。でそのなんとか頑張ってしまうことのもう全部ごまかしだっていうことは分かっているのに、もうどうしようもない辛さっていう、いうようなね、ことですね。はい。それで、で、そしてそのエゴの一つの、特徴として、その、なんていうかな、常にエゴっていうのは、他人に対して優越でなきゃいけないっていうね、っていうことがあったわけですよ。ね、常に、 他人より優れていなきゃいけない、っていうことのためにありとあらゆる手段を講じるわけね、我々のエゴっていうのは。でそれがあの名声によったり、あるいは所有物によったりね、いろんなあり方をしてい、くわけですよね。はい。で、まあそこいら辺はまあエゴのっていうことで、本質とは何かっていうことのまあ基本の基本ですよね。で、それでね、今日私らが今やろうとしていることは和解なんですよ。和解、リコンシリエーションですね。で、これがね、どういうことなのか、ね、そこを、きちんと見ていきたいと思うんですけども、で、今日ね、エゴの一つの特徴として形とのアイデンティフィケーションね、形と、同一化するっていうことを、まあ一つの大きな特徴としてね、まあこれはエクアさんがしょっちゅう言うことだから、まあもうお分かりだと思いますけども、それと、我々の和解とがね、どういうふうに、つながっていくのかね、ね、そこをきちんと、見ていきましょうね。はい。今ちょっと読んでいきましょうかね。はい。エゴっていうのはその常にね、これ今85ページですけども、他人から何かを欲しがるね、そして、エゴっていうのはその欲しがるもののために一つのロールプレイですね、役割をね演じる。でそれが物質的なものを手に入れることであったり、あるいは権力を手に入れることであったり、あるいは優越感であったり特別さであったり、あるいは何かの感覚的な喜びであったり、あるいは、肉体的なものね、あるいは心理的な喜びであったり、ね、だけど普通は、人々は、自分が演じているそのロールっていうのは役割、役ですね、演劇の中の役みたいなものと思ったら一番正しいと思いますけども、自分が演じている役を普通ははっきりとは、認識していない。どうしてそうなのかって言ったらば、それをは役ではなくて、自分自身だと思っちゃってるから。だからその俳優さんがね、ある役を演じるわけですよ、ね、でなんとかっていう女優さんがあるヒロインを演じる。でヒロインにはもちろん名前はあるんだけども、名前があってこういう人だっていうことにはなってるけども、それはあくまでも劇の中での、映画の中での、テレビドラマの中での役であって、その女優さんがそうだっていうわけではないわけですよ、ね、でその女優さんも私は、誰々ですって分かった上で、だけどもこのドラマの中のなんとかっていう、ヒロインを演じているっていうねのが、まあ普通のドラマとか映画の中でのことなんですよ。ところがいつの間にか、自分が俳優であること、女優であることを忘れて、自分はそのドラマの中のある役のね、だと思ってしまう。役ではなくてそれがそうなんだってね、なってしまう。で、まあこれはね、その女優さんとか俳優さんのこと言ってるわけじゃなくて、その我々の普段の生活の中でもね、いろいろな役を演じているわけですよ。だけどもいつの間にかそれが役ではなくて、その人そのものになってしまう。でそれがどういうことかっていうとね、例えば、あるその役は非常に、 あの微妙で、微妙でっていうのはちょっと役がどうかよく分かんなくて、で、他の役は非常にもう明らかでね、である役はあの他人からのとにかく注意をね、引くためだけに、作られていて、それなぜかって言ったらば、エゴっていうのは、他人から常に、注目、注意というか注目ですね、注目されることでエゴっていうのは生きていくことができるから、ね、でそれがその、それだからその他人の注目を浴びる、受ける、他人から注目を浴びるためにね、エゴはいろんなことをしてしまう。でそれが、エゴにとってのその生きるエネルギーとなってね、要するに他人から認められることを自分のエネルギーとする。だからそれは本当の意味での、生きる力を実はエゴっていうものは、知らない。でその本当のエネルギーっていうのは私自身の中にあって、外にはないんだっていうことをもちろんエゴは知らないわけですね。でだから本当に、我々が生きる力、ね、ものを、求めるとしたらば、もちろんこれはね、パワーオブじゃな、ナウじゃないけども、この現在っていうね、場所に見つけていくしかないんだけども、エゴはそういうことを一切知らないから、ね、それはどういうことかというと、息を吸って吐いて、息を吸って吐いて、この現在に完全にとどまった時に、ものすごい力が湧いてくるじゃないですか、ね、そういうことを全く、エゴっていうのは知らないで、エゴっていうのは他人からの、リコグニッションね、認められること、プレイズ、褒められること、アドマイレーションっていうのは、崇拝されること、っていうことを、自分の生きるエネルギーとする、ね、生きる燃料とする、でそういうふうにして、知らされる、その他人に知られることをね、生きるエネルギーとする。で、まあだからそういう明らかにその何ていうかな、他人と、他人に対して非常にアグレッシブに振る舞って、とにかく、俺がどれほど偉いんだっていうことをね、あれして、私がどれほど、美しいのかっていうことで、常に他人からの、注目を浴びるように非常にガツガツと生きている人はもうエゴの姿が非常に明らかなんだけども、それとは全く逆のね、いわゆるシャイっていうね、非常にちょっと恥ずかしげな、ね、人についても、その人たちはそのエゴが認められることを表面的には求めていないから、なんとなくエゴから遠い人のように見えるけども、実はそうではなくて、そういう人もね、だからシャイの人っていうのは他人から注目されるのを、ことを、まあ、嫌うわけですよ。だけどもそういう人にとってもエゴから自由にはなっていなくて、それがそういう人は非常にアンビバレントのね、非常に中途半端というか、他人からの注意を欲しいけども同時に恐れている、そういう非常に、微妙なエゴを持っている。でそれがどういうことかっていうと、それがね、他人からの注意が、それはその褒められる形ではなくて、何か反対される形、あるいは批判される形で、になってしまう。それを恐れるね。で、そういうことによって批判されること、反対されることによって、そのエゴが、傷つくこと、エゴが小さくなることを、恐れてる。だからその、それをあまりにも恐れる、あまりに、 その他人からの注目を求めない、ね、そういう形になってしまう。でそれが、シャイの人っていうのは必ず自分に対して非常にネガティブなね、ああ自分はダメなんだ、自分は十分じゃないんだっていう、思いを持つことが、ね、非常に多いってことですね。はい。で、だからそういうその非常に複雑なね、思いを持ってみんな、エゴが一応強いって言われている人も、エゴが弱くてなんか非常にシャイって言われている人も、非常に複雑な複雑な形のエゴを持っていて、誰からもね、それを、自由になっていない。ね、はい。でそれで、ね、いよいよちょっと今日の主題になってきますけども、今日の主題のとこをね、ちょっと丁寧に読んでいきましょうね。でそこがいわゆる犠牲者っていうね形、を取ることもあるわけですよ、ね、でその一つ前に、非常に病的なエゴの一つのあり方としてねこういうのがありますね、だからエゴっていうのは常に、他人から褒められることをね称賛されることを求めているんだけども、当然それが一番素直な形のエゴの形なんだけども、当然世の中はそうじゃうまくいかないじゃないですかね。大したこともやってないしあまりねハンサムでもないってなったら全然誰も褒めてくれないし、誰も崇拝をしてくれないとなるとどういう形になるかっていうと、まあこれはねお分かりのようにもう逆の形で注目を引こうとするわけね。でこれは非常に面白いですよ。で要するに逆のいい形での注目ね、だから褒められることとか称賛されるとかで、そういう形の注目を得られないときにネガティブアテンションね、反対の形での注目を浴びようとするね。でどういうことかっていうと、非常にその他人に攻撃をかけて非常に挑発的なことをして、他人からわざと、嫌われること、ね、怒らせることね、いうことを、やってしまう、provoking a negative reaction in someone else、ね、でこれは、まあ、子供を持っている人ならお分かりのように、子供は、そういう親が怒るようなことをわざとすることでね、何とかして親の注目を浴びようとする。で要するに悪いことをすることによって誰かの注目を浴びる、ね、これは非常に最近どっかの国がやったことですけどね。でそれで派手にミサイルを上げちゃってね、でそれでそれに対してワシントンはどう答えたかっていうと、それはねプロボーケティブだってまさに言ったんですよ。クリントンさんとかあれかがね、でプロボーケティブっていうのは非常に挑発的な、要するに こちら側に非常にネガティブな思いを起こさせるような悪いことで、まさに本当に今日、言ったことですね。要するに、なんとか自分のアメリカの注意を引きたくて、でそれでいいことするならいいけども、逆に悪いね、みんなが嫌がることをわざとすることによって、注目を集めるっていうね。だから子供が派手に、なんていうかな、ぐずることでね、親の注意を引こうとすることですね。はい。で、その時に子供を持っている人は分かるように、子供がぐずるときには子供の中で非常にいわゆるのペインボディですよね、非常にネガティブなエネルギーがわーって湧いてきて、でそれでもどうにもならなくてぐずってしまう、ぐずることによって何とかして親の、注意を引いて、でそれで親をして何とか自分が欲しいものを手に入れてやるっていうね、いうことですね。でそしてそれが 過去から過去に原因を持ったそういう、ペインボディね、あのネガティブなエネルギーであったり、ことですね。はい。でそして、ある種のエゴはね、あのそれこそ注目を浴びるために、あるいは有名になるために、犯罪をすらね犯す。でこれはね、あのそんなバカなと思うかもしれないけども、全然バカじゃないじゃないですか。これはもうちょっとでも日本の新聞やあるいはあの国際ニュースを見てればね、もう至るところでこれが行われてるんですよ。どうしてこの人こんな犯罪を起こさなかったらいけないのかっていうと、なんか何の必然性もなしで、どうもそれが有名になるためにね、要するにそれが去年散々あったじゃないですか、ワイドショーで、ワイドショーの議題話題を独占するためにね、あるいは新聞の一面に乗るために自分はあの犯罪を犯したって本当に言ったじゃないですか、あの彼らはね。だからこれがまさにここなんですよ。 Some egos perpetrate crimes in their search for fame っていうね、そしてでそういうことによって、その人々の中の悪意ね、いや、人々から責められる、ことを通してなんとか、人の注目を浴びようっていうね。要するに無視されるのが怖い、無視されるのが怖くて、だけども褒められたり、わあ君は素晴らしいねって、言われるのは無理だから、もう逆の形でね、なんとか徹底的に人に嫌われる、徹底的に人から憎悪される、徹底的に人から責められる、形でもってとにかく自分のを注目してほしいっていうことを、個人のレベルでも我々はやるし、国家のレベルでも我々は今やってるんですよ。これは本当に、あの、なんていうかな、あの、今の国内のニュースと国際的なニュースの、非常に見事な分析にはなってますよね。まあ、ここではもちろん具体的な例は挙げてないですけども、これを、こういう形でエゴが働いているっていうのを見れば、なぜこういう犯罪が行われたのか、なぜある国家はこういうふうに振る舞ってしまうのかがね、非常にきれいに見えると思う。そしてその時エゴはどういうふうな風に叫んでいるかっていうの、これも面白くて、Please tell me that I exist, that I am not insignificant っていうね。だからこの私が存在していると言ってください、私はその全然なんていうかな、あの、意味のないものではないってね、と言ってくれ。だから本当だったら素直に、あ、君は素晴らしいよ、重要だよねっていうのが素直なあれなんだけども、それが期待できないから、あ、お前なんか最低だとかね、その憎悪の対象になっても、憎悪の対象だって、対象としては存在するわけだからね、ね、だから、そういうことを願ってしまう。だからまあこれはもう完全に病的な、あのパソロジカルなね、病的なエゴのあり方で、ですね。でまあこれはまあ、あのかなり極端なんだけども、次が、次がね今日の主題でビクティムですね、犠牲者です。はい、で一つのね、だからそのエゴが、自分をどう位置づけるかの一つとして、自分は犠牲者なんだっていう、ね、これはあるでしょうね、自分は何かの犠牲者だというふうに自分を定義してしまう。そして自分は何かの犠牲者だから、で何を言ってるんですか、だから同情してください、ね、憐れみをかけてください。でそして私ってね、こういうふうに犠牲者になってるんですよってなぜ言うんですか、同情してほしいからでしょ。そして、その前に興味持ってほしいわけですよ、私の問題と私の話にね。 で、じゃあなぜね、我々はあのいろんな不平を散々言う、あるいは何かあの傷つけられたとかね、非常に頭に来てるとかね、そういうことを散々話すことによって一体何をしているかっていうと、我々は要するに何かの犠牲になったんだ、私っていうのは要するに犠牲者なんだっていうことを、まあ言おうとしてるわけね。で、そしてその時に、それは非常にあの強い形じゃないですか。で、その時に私っていうのは一体誰かがもうはっきりするわけですよ。私っていうのは一体誰ですか。私は実は犠牲者なんですっていうね。あの井口さんっていう人は、井口、私は一体誰なのか分かんなかったの。あ、私っていうのはそういえば誰かの犠牲者なんか、あるいは 何かのね、あの犠牲者なんだ、日本っていう社会のね、あるいは、誰か悪い人間の、あるいは、このシステムの犠牲者なんだとなったら、私とは誰かっていうのは非常にはっきりしちゃうじゃないですか、ね、でそうするとそういうはっきりしたものを我々のエゴは当然手放したくないわけね。非常にだからこれはあのまああの山下さんなんかね、病人の人を散々あれしてると思うし、あるいはカウンセラーの人なりね、がみんな知ってることは、病人っていうのはいつまでも病人でいたいじゃないですか。でしょ。あの普通は病気が嫌で病院行くんでしょ、ね、だからってことは早く病人を辞めて健康になりたいわけですよ。これは普通の考えじゃないですか。だけども医療関係者ならこれ誰でも知ってると思うけどもね、いつまでも病人でいたいんですよ。そうでしょ、うん、あのでセラピストなんてさらにそうでね、まあ、山下さんはまあ肉体的なことしか扱ってないかもしれないけども、セラピストなんかあの、ね、今いろんなセラピストいるけども、でいろんなあのいろんなセラピーがありますけどね、で、散々自己分析をしていくわけですよ。で分析すればするほどどうせみんな山ほどの問題抱えてるに決まってるからね。もうこの問題、あの私が4歳の時にあの親の言われた一言がいまだに尾を引いてっていうのが、私の最初の結婚した相手 に別れる際に言われたあの一言によって私のもう人間関係めちゃくちゃになっているとか、私があの小学校の時にあのクラスであのいじめにあって、それがそのままあの尾を引いちゃってるとかね、いくらでもできるわけですよ。で、それはそういう問題を見つけることによって、見つけることによってその問題を解決して、その苦しみから解放されるっていうのが本来のセラピーのあり方だったじゃないですか。それが本来のね、そのセラピーが、サイコセラピーであったりね、あの山さんがやったような実際の肉体のセラピーであったりしても、だけど非常にそこで不思議な転倒が起こって、その自分はそういうことの犠牲者だ、でこういうふうに自分は ある時に傷つけられて、でそういうふうにしてずっと苦しんできたんだっていう話をして、でそういう話をするのは苦しみの原因を見つけて、その苦しみの原因から解放されることが本来の目的だったのに、いつの間にか、その犠牲者であるっていう、まあ、要するに病人であるっていうことね、ことをしっかりと握っちゃって絶対に話さない。だから、そのプロブレムがね、問題が終わることを、終わってほしくないわけですよ。だからあくまでも病人は病人でいたい、ね、なぜか病人っていうのは優しくみんなしてくれるじゃないですか。ね、 だからまあ今はね、ご老人たちが病院に押しかけるって分かるんですよ。だって病院に行ったら一応ね、みんなあの安くしてくれるじゃないですか、看護婦さんなりお医者さんなりね、セラピストの人たちが。で家の中ではなんかのけ者扱いされるのに、ね、でも病それだから老人たちは病院に行くのを愛してるわけね、好きなわけですよ。だけども病院っていうところは病気を治す、苦しみの原因を見つけて苦しみの原因を取り除くことによって苦しみから解放されることを願うところのはずだったのに、いつの間にか、そのプロブレムがね、問題がいつまでも続いてほしいっていう非常に倒錯したところに陥ってしまう、ね、これはもう病院の関係者、あの医療の関係者、福祉の関係者、セラピストの人たちが誰もが知っていることだと思います、ね、それなぜなのか、なぜそんな苦しみがあって苦しみから解放されるのを当然望むはずなのに、なぜその苦しみが続くのをなぜみんな望んだものかって言ったらば、その苦しんでいる私、犠牲者である私っていうのが非常に、しっかりとした確固としたアイデンティティとしてあるからね、その話、それを、手放したくない、ね、でそれで、まあなんていうかな、あの医療の関係者っていうのはただ単になんか病気を、ね、あの治すんじゃなくて、その病人の、愚痴をこぼすのが仕事じゃないですかね。愚痴を聞くのが仕事なわけですよ、ね、でその愚痴を聞いてもらうことによってそれをなんとか、するんだけども、だけども愚痴っていうのは聞きもうちょっとうんざりするわけですよ、ね、誰だってそうだけど、ね、もうみんなを、それも最初の人の最初の愚痴っていうのはまあ新鮮だけど、まあ、次にあってまた同じ愚痴をこぼすからね。だからその愚痴を聞くのを、誰も聞いてくれないとなると、今度はもちろん自分に向かって話し始める、ね、で自分の頭の中で、どれほど自分がひどい目に遭ってきたのか、ね、それを何回も何回も、繰り返す、ね、っていうことを、まあやってるわけですよ、ね、でそれで、これがね、和解っていうものを考えていく前にきちんとね押さえておかなきゃいけない、点で、その和解っていうのはね、今お互いに揉めている同士なわけですよ、ね、揉めている同士で、それがそのなんていうかな、個人のレベルで個人の、関係の中で揉めている、あるいは例えばもう離婚寸前の夫婦だとかね、親子だとかっていうレベルも当然あるだろうし、それがもうちょっとね国家のレベルで、イスラエルとパレスチナとの関係だとかね、あるいはアメリカとイランとの関係だとかね、まあ北朝鮮とね周りの国の関係だとかね、まあ、ありとあらゆる、レベルで我々コンフリクトっていうものがね、紛争っていうものが行われていて、でその和解を我々は今からしなきゃいけないわけね。でその時に、まず一番先に知らなきゃいけないのは、今日エカさんが分析したエゴのあり方ですね。でエゴっていうのは必ずフォーム、形っていうものをどうしてもつかまざるを得なくて、要するに、エゴっていうのは形に、すがりつく。でその形の中に、犠牲者っていうね、自分は、何かの犠牲者であるっていう形は非常に、すがりつきやすい形で、ね、だから、それが何ていうかな、まあ、誰かが病人として病院へ行くっていう非常に普通のレベルの話でも、まあ、自分は病人であるっていうそのアイデンティティをなかなか、話そうとしない、ね、だからそれと同じように自分は犠牲者であるっていう、アイデンティティをなかなか、話そうとしない同士が今 ぶつかり合ってるわけですよ。ね、あの旦那さんは、奥さんの、ね、とんでもない女性のために自分の人生めちゃめちゃにされたと思ってるし、奥さんの方はとんでもない男と結婚したためにめちゃくちゃにされたと思ってるし、あるいはイスラエルはパレスチナのためにひどい目になってると思うし、でパレスチナはイスラエルのためにひどい目になってると思うし、ね、お互いが、ひどい目にあった、ね、そういうあの、犠牲者同士として今面と向かっちゃってるから、当然話が進むわけがないんですよ、ね、その病気であるっていうのはまあそれはなんかあのもうあいつのせいだとははっきり言えないからね、だからその、誰かぶつかり合うってことはないかもしれないけども、それですらね、自分が病人であるっていうアイデンティティを絶対に手放そうとしないわけですよ、ね、これはもう病院、あの病院関係者がご存知のように、でましてやその苦しみにはっきりした原因があると分かっているとき、まあ、原因があると思い込んでいるときね、もう要するに離婚寸前の夫婦だったらば、旦那の方は奥さんが原因だと思うし、奥さんの方は旦那が原因だと思うし、で揉めている国同士だったらば、イスラエルはパレスチナが苦しみの原因だと思うし、パレスチナはイスラエルが苦しみの原因だと思うし、ね、で北朝鮮は周りの国がね、みんな自分たちをいじめてると思うし、で周りの国はみんな北朝鮮のために苦しんでると思うしね、あの結局もう、そうなっちゃってるわけですよ、ね、でその時にどう我々があの、リコンシリエーションっていうね、あの和解っていうものをどうすべきかっていうところで、この先週からの続き、あこれはもうあの先週、メールでお送りしたですけども、このマインドフルネストレーニングの8番目のね、共同体とコミュニケーションっていうところですね、はい、でそれの、まあ、先週はまあそれの前半部分やって、後半はメールとして送ったけども、あの法話の中ではね話すことができなかったので、ちょっとやりますとね、じゃあどうやってこうそういう和解をすべきなのか、非常にこれ実際にあの、和解っていうことをしてこられたね、あのテクナタハンさん、本当にこの人はそうしてきたんだなとね思いますね、はい、でねまあ、もうこの間も言いましたけども、あの、要するに今これから和解をするわけですよ、ね、で和解をするときに、慈愛がこもった話し方をすることが非常に大事 で慈愛がこもった話し方、ラビングスピーチだけども、それは、アンダースタンディング、ね、理解、まあ、知恵と、そしてペイシェンス、忍耐ですね、それが非常に大事だ、ね、でそれで何て言うかな、相手を責めるったらもう何もならないことはもう分かってるわけですよ、ね、それが個人の、ぶつかり合いのレベルでね、お互いにお互いを責め合ったらね、お前がどうしてこう悪いのかっていうことを徹底的に相手がどう悪いかをね、分析したって、そこから何も生まれなくてね、で、だからそういう知恵と、慈悲が初めて、チェンジ、何かを変えることはできる、ね、でそして和解っていうものは一つのもう技術なんだっていうね、じゃあどういう技術かっていうと、はいじゃ あ和解しましょう、女さんの山下揉めてるからちょっと和解しましょうなんてことはいかなくて、揉めてる同士を、和解させるためにはあらゆるそのテクニックなり技術が必要で、どういうことかっていうと、まあ、これはもうあの先週のメールを読んでいただいたら、先週のメールに、もうここの文翻訳してありますからね、読んでもらえたらいいと思いますけども、それは、その揉めている2つの側ですね、その両方の意見を聞くことで、そしてその両方の立場を完璧に理解することですね、 イスラエルの立場とパレスチナの立場を両方とも理解すること、旦那さんの立場と奥さんの立場とね、これ普通しないじゃないですか。離婚する寸前までだって大抵旦那さんの味方になるか奥さんの味方になるかっていうね、あのでイスラエル側に立つかパレスチナ側に立つかってね、もうどっちかになっちゃうわけですよ、ね、でそれで、次にどうするかというと、ちょっと待ってくださいね、でそうしていくと当然あのどちらかのにもいろいろね責任があるというのが見えるわけですよ。当然イスラエルが 100% 悪くてパレスチナが 0% だとかね、パレスチナが 100% 悪くてイスラエルには何の落ち度もないなんてことはあるわけがなくて、ね、でこれもまして別れる夫婦っていうのはもう非常に微妙だから、奥さんが悪いとかね旦那さんが悪いとかね、これはもうそんな簡単に言えるわけがないっていうぐらいなら、まあ、あのまあ分かるんだけども、ティグナタンさんが言ってるのはそれプラスさらに、含め、一歩踏み込んで、実はそれを聞いている私自身、あなた自身にも、責任があるんだ、ね、要するにイスラエルとパレスチナって言ったらもう日本はあんま関係ないじゃないですか。日本はかなり遠いしね、日本はあの地域とはほとんど関係を持ってこなかったですからね、あのまあ、だからイギリスとかあのアメリカだったらもう直接の関係あるから、イギリスだってあのパレスチナ問題に対して責任はかなりありますけども、日本はそこ行くとないわけですよ。そうなんだけども、だけどやっぱり日本みたいに無関係なように見える国であってもやっぱりそこには、責任がある。なぜかって言ったらば、我々が本当にマインドフルに生きていたならば、その紛争の一番最初期の、ことが起こった時に、あ、危ないことが今から起こるっていうことは分かって、その時点で、止めることができたのに、それをしなかったから、だからもう一気にあのここまで来ちゃった。要するにもう今この間も言いましたけども、雑草っていうのがいきなり大きくなるわけがなくて、雑草だってどんなに強烈な雑草だって最初出てくるのは本当にちょこっと出てるわけですよ。でそのちょこっと出た部分時に引き抜いちゃえばもう大丈夫だったのに、そこで、怠けていたからあの一気に雑草が大きくなってしまった、ね、だからそういう意味で、その2つの国が揉め始めた時に何もしなかった我々にも当然、責任がある、ね、そして、その和解っていうのはその揉めている、その外に立って、お前が悪いのこっちが悪いのっていうことではなくて、そうではなくて今この紛争が起こっちゃっているっていうことそのものに、もう責任、自分自身が責任を持つ、ね、今和解者として、働いている我々がね、そして、その両揉めている両方の側の苦しみを、徹底的に理解するあらゆる、努力をしていくことで、その時にのみね、我々はそのこの2つの側に、コミュニケーションができるって、これどういうことかというと、イスラエルの方にパレスチナがどれほど苦しんでいるからを伝えることができて、パレスチナの側にイスラエルがどれほど苦しんでいるかを伝えることができるっていう、ことなんですよ、ね、で、そして、この2つの側に共通して持っているあの考えに基づいた、解決方法ですね、を提供することができる。だから和解っていうのは何か自分の面目を保つことでも、あるいは利益を求めることでも、ではなくて、その知恵と慈悲とを本当の意味で、実現すること、 だから その意味で我々自身が、知恵と慈悲と具体化ねをしなきゃいけない、でそして和解を、必要としている、そしてそのために働かなきゃいけないっていう義務を持つ、義務感を持つことが、我々に力を与えて、そしてその努力がうまくいくかいかないかは、我々の知恵と、慈悲の、具合がどれほど深いか、ね、それはその二つの側、揉めている二つの側だけじゃなくて、自分自身の、中でっていうことですね。はい。でね、まあこれは、まあこれが、ティグナさんが言われる、その、和解の技術なんですよ。ね。で、まあ、その後に、仏教の教団ではね、常に、戒律をお唱えするときとか、常に、今ここには、調和がありますかないですかっていうね、ことを確認するっていうことがあったっていうことをね、まあ、おっしゃっているわけですけども、でこれを読むとどういうことがね分かるかっていうと、これはそのもうすでにこの揉めている同士を、なんとか和解しようっていう人にエゴがあったらできるわけがない仕事なんですよ、これはね。で当然そのだから大抵は難しくて、大抵この揉めている2つの側があって、そこに和解者っていうね、人が来ると今度は3つのエゴが、ね、ぶつかっちゃってね3つのエゴがぶつかっちゃって、お前俺がせっかくやってるのになんで聞かないんだっていう話になっちゃって、で大抵和平交渉というのは失敗するんですよね。これはもうインターナショナルレベルでもそうだし、もう本当に揉めている夫婦を何とかしようとして、いつの間にかなんか余計こんがらがっちゃうっていうね、例もそうだし、ね。だから、そこで本当の知恵と、まあ、慈悲が必要だって言うんだけども、その知恵と慈悲っていうのは、エゴのレベルから来るわけがなくて、ね。だから当然、まあ、ここでね、お互いのことを苦しみを理解しましょうとかね、自分の責任を、自分にも責任があるっていうのを分かりましょうって、まあ、ティグナサンさんおっしゃってますけどもね、それが本当の意味で実現するには、自分自身のエゴの領域を超えたところに行かない限りは無理だっていう、ね、話ですね。それがリコンシリエーションの、急所です、ね。だからこれもね、これでまたなんか非常に難易度、これ高いんですよ、これ高いね。で、今までその呼吸を見ること、ね、慈悲を育てること、それから、コミュニケーションをすること、そして今度は和解をすることってね、これはかなり難易度がどんどんどんどん高くなっていって、そして、これ普通にエゴがやったらば、もちろん呼吸も見れないし、慈悲も育てられないし、コミュニケーションもできないし、そしてましてや今日の和解なんかできるわけないんですよ。ね。だから当然、誰もタミールとシンハラのぶつかり合いを止められなかったしね。誰も、イスラエルとパレスチナのぶつかりを止めることはできなかった。ね、で、誰もこの、ノリカさんと陣内さんの、ね、あれを止めることはできなかったっていうね。で、結局、そういうことなんですよ。だから、こういうことは何を言っているのかっていうと、結局今までの我々のエゴのままで、こういうことをしたってどうをどう考えたって無理で、ましてやこの和解をするなんていうのはもうあまりにもこれ難易度はっきり言ってめちゃくちゃ高すぎるんですよ。でどうせ失敗するわけね。で実際に人類の歴史っていうのは失敗の歴史だったわけだから、それでも国際的にも揉めに揉めたし、 ね、せっかくみんなに祝福された結婚がうまくいかなかったりとかね、なるわけですよ当然、ね、でそれだからこういうことはエコのレベルではどこをどう考えたって無理なんだっていうことを本当に我々は知らなきゃいけな、本当の意味で、納得いかなきゃいけなくて、でその納得いった時に、我々はそれを超えた世界がいよいよ見えてくる。でそれでね、でそれでまあちょっと共同体に戻りますけども、その今までね、そのスピリチュアルな共同体っていうのはともすれば今日ね、最初に道元禅師の諸法眼蔵随聞記で、紹介したのは、最も理想的な共同体の話 でそこに共同体に入っちゃいするだけでもうすべて、ブッダになれる、ブッダあるいは祖師方と同じように、ね、なるんだっていうねことだったんだけども、普通はなかなかそうはいかなくて、で普通は、なんていうかな、スピリチュアルな共同体というのが非常に落とし穴の方向に、あるいはずれる方向に、ね、どんどんどんどんずれていくということが圧倒的に多いんですよ。これはもう認めざるを得なくてね。でそれなぜそうなのかっていうと、それはね、本当の意味での共同体ではなくて、やっぱりエゴの集まりに過ぎないわけね。エゴの集まりになってしまって、でそれはどういうエゴの集まりかっていうと、なんか我々、私は世の中でうまくいかなかった、ね、私は犠牲者だっていうね、と思っている、人が、一人でいるならばあれだけども、そういう人がみんな集まってきちゃったら犠牲者共同体になっちゃうじゃないですか、ねね、で犠牲者共同体になって、でその犠牲者共同体が、自分たちをひどい目に遭わせた世間というものに対してネガティブな思いを抱くってなったら、もう本当にもう泥沼になるわけね。でそれの最悪な形が1995年だったんだけども、まあそこまでひどくなくてもそれと同じようなことにともすればなりがちだ。でそれはどこが悪いのかっていうと、もうこれははっきりしてますね。自分を犠牲者だとアイデンティファイすることね、自分は犠牲者だというアイデンティティにすがりつくことね、それをやっている限りは絶対に自分は犠牲者だっていう、アイデンティティを手放さない。それはちょうど、病院に苦しいから来て、その病気の苦しみから逃れたい、要するに病人であることをやめたいくて来たはずなのに、いつまでも病人であることを手放さない、ね、人たちと全く同じなんですよ、ね、でそうすることによって自分は病人であるっていうアイデンティティがね、どんどんどんどん大きくなる。そして自分は犠牲者だっていうアイデンティティがどんどんどんどん大きくなることによって、その個人が犠牲者としてのアイデンティティが大きくなる、エゴが大きくなる。そして、全体として犠牲者共同体っていうものの、エゴが、コレクティブエゴですね、集合的なエゴが大きくなってしまう。だからそのコミュニティっていうものの、なんていうか、コミュニティが全て正しいわけじゃなくてっていうか、本当のです、話をまとめるとね、本当の正しいコミュニティというのがあるわけだけども、それはとにかく人が集まればコミュニティになるってことじゃないんですよ、ね、要するに人が集まる、要するにエゴを持った同士が集まったらそれはコレクティブなエゴになるだけなんですよ。集合的なエゴになるだけなのね。だからそれは人が集まれば、ね、20人集まればすぐにコミュニティになるわけじゃなくて、それは20人分のエゴが集まっただけになって、でその恐ろしさは、それはエゴが20倍になったんじゃないんです。もっと20倍から100倍1000倍になっちゃうのね、そのエゴが集まることによって、ね、だからそのコミュニティがコミュニティであるためには、その一番の条件は一人一人がエゴを手放していかなきゃいけない、ね、そこが、ね、でそのエゴを手放すために我々はコミュニティに入るのね。だけども、だからこうも言えるのかな、だからそのコミュニティの指導者が本当にエゴを手放した本当の 人であったならば、その人を周り、その人を囲むコミュニティは、本当にさっき言ったような流門になるんですよ、ね、そこを通った途端に魚が流になるように、ね、そのまま流になる。だけどもそうではない、そういう指導者を持っていない、コミュニティっていうのは、ただ人が集まっただけっていうね、ただ人が集まって、20人のエゴが集まって、エゴの20人分どころか、エゴが20集まったら、これ100ぐらいのパワーになっちゃうわけですよ。ね。そうすることによって、犠牲者の共同体っていうものができちゃって、その犠牲者の共同体っていうのは、世間と非常に、ぶつかってしまう。ね。それはどういうふうにぶつかるか、もう私は嫌ってほど見てきた。ね。ね。っていう話になります。で、そうすると、共同体ということの急所の部分に、我々はエゴを手放すことによってその共同体に入っていく。ね。その時に今日その共同体というものが流門ね、そこをくぐることによって魚が流になるような、役割を果たす。で、そうした時にどんなに大勢の人が集まってもそれはエゴの集合体にはならなくて、だからその、それが、なんていうかな、非常に悪いことをすることもね、非常に災難を招くこともありえない。で、その中に入ることによって、そこ入った途端に竜門をくぐった魚のように竜になっていく、仏となり祖となるね、そういうことですね。だからそのなんていうかな。今日は共同体っていうものが、の急所の部分と、それがちょっとでも間違ったらどうなるか、ね、こと。それを、まあ、リコンシリエーションね、和解っていうね、とこから、考えてみました。ね、だから、ティクナさんが言われる和解の技術ですね、アートですね、ことによって、その、今までエゴの集まりに過ぎなかった、エゴの集合体同士が、エゴの集合体同士だったらぶつかってたんだけども、それを本当の意味で、乗り越えることによって我々は和解っていうことをこの世で実現することができるし、その時に本当の意味で、そのエゴの集合体だったものがコミュニティになっていく。だからましてや仏教の共同体というのはまさに、最も純粋なそういう意味でのコミュニティにならなきゃいけなくて、それがサンガというもののもともとの定義だし、それが仏教の、禅宗の伝統だと流門だとね、あるいはまあ僧林だと言われているものなんですよ。だからそういうものを、作っていかなきゃいけないんだけども、ありとあらゆるね、落とし穴があって、それが単なるエゴの集まりに下手すればなってしまう。下手すれば犠牲者共同、犠牲者の集まりになってしまう。ね、そうすることで非常に、辛いことを起こしてしまう。ね、それは社会にとっても辛いことを起こるし、そこの中に入っている人にとっても非常に辛い目になる。ところがまた、それがダメだとまた同じようなことを繰り返してしまう。ね、だから自分が何度いろんな共同体に入ってそのために失敗してきたっていう人は、そこをねもう一回見てください。よくいるんですよ、いろんな宗教のスピリチュアルな、共同体を流れ歩く人をね、どこでも問題を起こしていろんなことがあってね、だからそこをね、見ていってください。はい、それで、まあ今日は和解っていうことでね、この世界とどう和解していくか、そこの一番の急所として、自分の中にあるエゴのね、あり方。で、それが、その、なんていうかな、これは、いいのはね、その自分一人の中だと自分のエゴのあり方ってわかんないけども、エゴっていうのは、もう一つ別のエゴとぶつかった時に非常にその、エゴの本質がわかってくるわけね。なんか何も人と接触しないでいい子ちゃんやってると、なんとなく問題が出てこないんだけども、それでもなんかと人とぶつかることによって、自分の中にまだ全然何も解決ついてないエゴがあるんだってことが見えてきて、そうしてくると、 そのエゴをどうやって解決するかっていうね、ことになって、非常に修行のあり方がリアルになりますから、ね、そういう意味でリコンシリエーションっていうのがね、そのまま自分たちがエゴを乗り越えていく修行として、一番大事な、そして一番リアルで、一番現実的で、一番効果的な方法っていうね、それをしないで、なんかもう人と付き合わないで、どっか隅の方で、なんか瞑想しているっていうだけだったら、それはただ単になんか問題をカバーしているだけであってね、でまだ全然何も解決ついてない問題っていうのがそこにはある、ね、でその全然解決してないのにカバーしているだけの ものをカバーを剥ぎ取ることによって問題を明らかにして、それで一気に解決するっていうのが、このティクナタンさんが、ね、今言われているリコンシリエーションっていう、方法ですね。でそれをね、ぜひ、自分の中で、そしてあるいは家族の中で、あるいはもうちょっと会社とか、ね、いろんな自分が職場の中で、あるいは近所の中で、で、まあ、ゆくゆくはね、本当に、インターナショナルなポリティクスのレベルでもね、実現していけたらいいかと思いますけども、ただね、今本当にホワイトハウスに住んでる人が、非常にそういう、私が今日話したような方向でね、なんとかこの世界に和解をもたらせようという方向でね、本当にやってますんでね。今私は、まあ、どうせそんなすぐにはうまくいかないに決まってるけども、世界全体はいい方向に行ってるんじゃないかとね、思いますんで、まあ、そういう観点から、見ていきたいと思いますね。はい。じゃあ今日は終わりにします。